どうも川崎秀人です。始まりました毎週秀人ークでございます。今日はですね、AI についてのお話でしたね。なんで自民党が AI をこう政策にいち早く取り入れたのかっていうところだったりとか、まあ、あとは、日本の AI の戦い方みたいなものもね、ちらっと、紹介をさせていただきました。よろしければ聞いていただければと思います。それでは参りましょう。
毎週ヒデトーク。
はい、今週の毎週ヒデトークゲストはおそばさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうこれで 何回目になった。3回目、
3回目、4回、3回目ぐらいですかね。
ね、まあ、前半後半あるから、はい、かける2したらもう6回目とかそれくらいになりますよね。
そうですね、はい、ね、
6回目7回目みたいになりますもんね。いやいやありがとうございます、うん、いつもお付き合いいただいてね。さあさあ今日はですね、どうでしょう、なんかおそばさんなんかこれ聞いてみたいなみたいなものがあったりします？
なんかどうしてもこう自分のこう生活に関わってると、うん、興味があるところでちょっと偏ってしまってるかもしれないんですけど、うんうん、なんかその自分がまあ仕事をしている中とか、まあ、うん、私だったらこうデザインの勉強をしていてこうツールを使うみたいなところがあるんですけど、なんか何をするにしてもこう AI っていうところがかなり入ってきていて、こう業務効率化であったり、まあ、例えば画像を作るみたいなところの AI が入ってきてる部分があると思うんですけど、なんかその政治というか、まあ、こう考えたときに、なんか AI ってどういうふうに活用されてるのかなっていうのこうシンプルな疑問としてあって、なんかその辺をお伺いできればいいかなって。
了解です。 AI の話はね、もう私はもうこのチャット GPT が出てきた頃からずっと政策としてやんなきゃいけないなと、ね、注目をしていて、で、そうだな、どっから話そうかな。じゃあまず、我々政治家とこの AI の結びつきっていうところをまずちょっと一個提示させてもらうと、実はあのチャット GPT の 3.5 かな ?3 かな、一番最初にあのチャット GPT を我々があの触れた時っていうのは、あのオープン AI っていう会社が作ったんだよね、チャット GPT っていうものを、CEO はサム・アルトマンっていう方だったんだけれども、
はい、
彼がですね、実は、ある人を通じて僕ら、自民党の一部の政治家にぜひちょっと AI のプレゼンをさせてくれっていうところから実は始まってるんです。それで、実はこれあの全然あのオフィシャルになってない話なんで、もう超これ裏腹なんですけど初めてそこで、オンラインを通じてアメリカにいるサム・アルトマンと僕らで初めてお会いして、チャット GPT の 3.5 っていうのを見させてもらって、あ、これすごいじゃんと、ね、もういきなり衝撃を受けるわけですけど、で当時の総理大臣が岸田さんだったので、ぜひ岸田さんに会わせてくれないかっていうところから始まったんですよ。それであの我々は、岸田総理を紹介して、それで、サム・アルトマンと、岸田総理が初めて会談をしたと。そしたら今度はあのそれを見ていた Google が、いや俺たちの AI もあのジェミニもぜひ紹介させてくれっていうことで、今度は Google さんが来たのね。でそしたら今度マイクロソフトも来たみたいな感じになってて、あの各、その AI の会社がこぞって日本に注目をしてったんです。でこれなんでかっていうと、普通さあのアメリカとかさヨーロッパとかすごく大きなマーケットを取りに行くのが普通でしょ、会社だったら。だけどなんでこんなちっちゃい、日本という国を取りに行ったのかと。なんで日本というこのちっちゃいマーケットを取りに来たのかというと、それこそあの僕らやこう岸田総理がこう初めてチャット GPT に触れた時に、あ、この技術は将来絶対すごいことになるから日本としても積極的に扱ってこうねっていう結構プラスの思考で言ったんだよね。で日本はもうじゃ あの AI ちゃんと使ってきますっていうことをその場で約束をさせてもらって、 その結果、あ、そこまで言ってくれるんだったら、じゃあ、英語以外に日本語の勉強もさせますっていうことで、日本語データをどんどんチャット GPT とかジミナイが覚えていった。だから今我々がこう使い、AI、ね、おそばさんも AI めっちゃ使うと思うんだけど、我々日本人にとって使いやすくなってるのは、実はもう国の方向性として AI に対してもちゃんとコミットしますよってことを、各会社にその場でコミットをしたから、彼らも本気になってくれたっていう。そこがね、実はこの政治の始まりだったんだよね。
そうなんですね。
そうそう。そこから始まったっていうのが一番のきっかけで、そのおかげで今 AI どんどん進んでっているんだけれども、一方で使ってたらさ、フェイクの情報とかデマとかさ、なんかこう良くない方向で使われちゃうことって当然想定できるじゃない。
はい。
それ以外にもやっぱりジブリの画像が勝手に学習しちゃって肖像権侵害だとか、やっぱりこう一定のルールは作んなきゃいけないよねっていうのがあって、それでヨーロッパとかは AI を結構禁止する方向にどんどん進んでいった、厳しい法律を作っていったんだけど、
はい、
でアメリカは超ゆるゆるな法律を作っていったの、
はい、
ヨーロッパほど厳しいのもダメだし、でもアメリカみたいにゆるゆるもダメだよねっていうことで、僕らはこのちょうど中間となる法律を去年作らせてもらったっていう。で、あらかじめ法律でガチガチにしちゃうと、いざ使いたいときに思ったように使えないっていう危険性もあると。
そうですね、
うん、だから、法律による縛りはなるべくこう浅くしておいて、それでいわゆるなんていうのかな、ガイドラインとかそういうわざわざ法律変えるために国会で審議しなくてもいいやり方っていうのを選んでって、
はいはい、
それで時代に合わせてすぐにそのガイドラインを変更できるような法律の枠組みにしたっていうのが、この日本の AI 政策の、始まりだった。
へ、全然知らなかったです。
いや絶対知らないと思うこれ本当に、はい、そうやって日本って、重要なキーワードがあって、
はい、
世界一 AI フレンドリーな国を目指すっていうね、これがね一番僕らがこうまさにキャッチフレーズで掲げている項目なんだよね。だから結構広島で G7 サミットってやったじゃない。
はい、
あれは2023年かやったけど、あの時もこの広島での会議をもとに広島 AI プロセスっていう AI の国際ルールをこれから日本主導で作っていくよって言って、あの場で岸田さんがそれを言って、世界のその G7 に参加している国々もよしそれで国際ルールを作ろうっていう風になったの。だから実は AI 政策って、世界の AI 政策共通ルールっていうのは今日本が作ってるっていう。そうなんだけど、とっても残念なのはルールを作るのは日本がやるんだけれども、はい、やっぱりその Google のジェミニとかチャット GPT、 オープン AI 社のチャット GPT みたいな、ものすごくやっぱり作るのにお金がかかるじゃない。
はい、
あれくらいの規模のお金を投資して作れる会社が残念ながら日本にはそう多くないっていうのが、残念なところなのね。
そうですね、確かに。なんか海外の会社、
そうでしょ、
皆さんが、はい、
実際おそばさんは何使ってる、使うとしたら。
使い分けてます、いろいろ。
ああそう、はい、どう、自分で使ってみて、これこういうことにはチャット GPT とか、こういうことにはジェミニーとか、なんかそういうのがあったりする。
なんかこう日本語がちょっとチャット GPT だとちょっと硬く感じるときがあって、
うんうんうん、
こう文章を考えるときはクロード使ったりとかして、
うん、
コーディングとかコード関係だとジェミニーのコードの文を選択して作ってたりとか、あとスライド作るときはガンマとか、なんかいろいろ組み合わせ
て、しっかり、ね、使い分けてんだね。
はい、
だけど各社で月額料金とかも設定してくるからなんだかんだですごい金額になっちゃったりするよね。
もうあの無料プレスのあまりないで、
ね、
使って、はい、うん、どうしてもいるときだけ有料にするかもなんですけど、結構高いので
高いよね。
はい、
でも逆言えばよくこんだけ すごいものが無料で使えるなっていうのも思ったけどね。
そうですね、
うん、
確かに確かに。
でこうやって AI は発展してったんだけど、残念ながら制作を作るとか、そういうやっぱり国の業務には実はあんまり今 AI で使われてない。これなんでかっていうと、ものによってはこの AI が勝手にこう日本のデータを学習しちゃうということを、まだ決まりきっていない政策とかそういったものを勝手に学習しちゃって、でなんか、良くないものに使っちゃうんじゃないかとか。僕らはすごく注意したのは、中国の AI、
うん、
ああいったものはやっぱりみんながねこうやってデータ打ち込んだり、あるいは添付ファイルつけたりするじゃない、はい、そうすることで勝手にこの日本のデータをどんどん学習されちゃうっていうことで、はい、なんだったら歴史の考え方とかもかなり中国に寄っちゃう考え方なのね、うん、やっぱりほら日本でもさ、いろいろ歴史上いろんな、まあ、尖閣諸島をはじめいろんなまだ歴史上解決してない問題でたくさんあるじゃない。ああいったものが、うん、公平な目じゃなくて中国寄りの考えとかでなっちゃうっていうところもあったので、
はい、
なのでなんか、うん、下手にそのいろんな AI を政府側で使うっていうのは結構怖いよねっていうので、うん、まあ、なかなか進まなかったりしてるのね。でだんだん使えるようにも、うん、環境上はなってきたんだけど、やっぱり今度は使い手側が、うん、しっかりとやっぱりそういう危険性も理解しながら使わなきゃいけないっていうところになった時に、あ、まだまだ勉強足りないよねっていう感じが僕はしてる。でも実際文字起こしとか便利だよね。
そうですね、もうなんかすごい時間がかかってた部分をこうギュッとこうスタッとやってくれるっていうのは。
だから最近はバイブコーディングっていうのが今結構ホットなキーワードになってるのかな。今までほらコード書くとき、コーディング書くときってやっぱりC 言語知ってなきゃいけなかったりとか、うん、いろいろあったんだけど、今はこのチャットで会話をしながらプログラムを修正していくっていうやり方がこう主流になっていて、これをバイブコーディングって呼ぶんだよね。だからこれから先やっぱり、うん、今の 現段階においては若い子たちは特にバイブコーディングっていうのを多分やり方とかを勉強していった方がいいんじゃないかなと思います。
なるほどなるほど、
うん、まあ、そうだな。まあもうあと最後そうだな、日本の例えば、うん、NTT の、うん、AI の戦略っていうのを最後ちょっと紹介をさせてもらおうかなと思うんだけど、
はい、
やっぱりさっき言ったように大きい会社じゃないとやっぱりこういう AI ってちゃんとしたモデルを作るのって難しいから、それがあると NTT とかって頑張ってくれるんだけど、
はい、
なんだけどそれでももう ChatGPT とか、ジミーみたいなああいう大型モデルっていうのはもうさすがにちょっと作るのもったいないよねっていう感じなのね。で NTT なんかをやろうとしてるのは、例えば建設だったら建設に特化した AI、 お魚屋さんだったらお魚に特化した AI とか、そうやってなんかこう一個一個こう具体的なあるものに専門的な AI を作っていくっていうのをちっちゃいのをいっぱい作って、これを必要に応じて組み合わせるっていう、
うん、
例えばさほら医療に詳しい AI っていうものと、あとはそうだな、こうコンピューターとか、うん、テクノロジーに強い AI っていうものがあったとすると、はい、この2つで会話をさせて、でこの医療テックみたいな新しい分野でどういう政策を作ったらいいかとか、そういうのができたりするっていう、こうケースバイケースで使い分けができるっていうね、うん、そうすると必要な時に必要な AI を使えばいいから、例えば、うん、スピードも速い、ですごくこう大きいデータを持ってないから電力もかからない、 まあ、こういう良さがあるよね。だからこういうなんか日本オリジナルの考え方っていうのもこれからどんどん広めていってほしいかなと思う。あとはあれだ、電気の問題がある。そうだそうだ、電気の問題。
電気はい、
あんだけさチャット GPT ってめっちゃ回答早いじゃない。
はい、
だけどあれはすごい 膨大なデータの中から適切な答えをこう組み合わせて出してくるっていうのが AI の仕組みなので、
はい、
ここにめっちゃ電気がかかってるのよ、電力が。
知らなかったです。
めちゃめちゃ電力がかかってるの。
うんうん、
だから今ほら電気代が高いとかってみんな言ってるじゃない、
うん、
でこれで日本は今原発とか全然動かしてないけど、今後ね暑い夏が続き、そしてみんなが当たり前のように、AI をもっともっと高性能な AI が誕生して使い始めたら、うん、どんどん電力が足りなくなっちゃう問題っていうのがある。そうなの。
知らなかったです。
そうなのよ。でやっぱりさAI をこう早く使おうと思うと、 AI のこのデータを持ってるデータセンターっていうものとおそばさんとの距離っていうのが近い方がいいんだよね、物理的な距離。
うんうんうんうん、
だからどうしても都心部にこうデータセンターっていうのを置きたくなるんだけど、一方でほら風力とか太陽光とかああいう自然の再生エネルギーっていうのはどっちかというと地方の方がよく取れるじゃん。例えば、はい、長野の山の上とか、僕の三重県にもあるんだけど、うん、山の上のちょっと風が強いところの方が風車がよく回るから、
うん、
で騒音もないから、だからそういう山奥の方がで風力発電ってやりやすいんだけど、風力発電で電気作ってもデータセンターまでが遠いと、
うん、
電力を送るのにまた電力かかっちゃうんだよね。
そうですよね。
そうそうそう。うん、この部分が実はね大きな課題で、ここの部分を何とか解決しなきゃいけないっていうね、実は電力問題っていうのが裏ではらんでるっていうのがこの AI のもう一つの我々政治側が何とか解決しなきゃいけないものなんだよね。
うん、なんか確かにデータセンターをこう整備しないといけないみたいなニュースとかよく聞くんですけど、なんか何使ってるんだろうっていうのはちょっと知らなかったので、
そうそうそうそう、
勉強になりました。
うん、いろんなデータをこう呼び出してそれを、ね、使っていくっていうのがやっぱりものすごい電気消費が激しいし、これがもっともっと高性能になって、ほら最近ほら動画とかさ簡単に作れるじゃない、
うん、
今はまあ3分程度、4分程度とかさ、それぐらいの動画だけど、これがバリバリ1本の映画ばりに使うみたいになったら、めちゃくちゃ電気くるんじゃない、本当に。うん、そうなんですよ。だからぜひぜひね、今日のポイントは、実は AI の国際ルールっていうのは、日本がリーダーシップを振るって作ってんだよっていうところと、あとは、若者はバイブコーディング学んだ方がいいよ。
バイブコーディング、はい。
バイブコーディング、これはぜひ、うん、ググったりして調べてほしいなと思います。
はい、
で、最後に、実は AI の裏には電力問題があるよっていうね、こういう3つ。全部、小沢さんにとっては新しい話だったでしょ。
ああ、でも、すごい、はい、全然知らなかったです、全部。
うん、よかったです。
はい、ありがとうございます。うん、
またこれも、話すと長い話になるので、また折を見て続きをやりましょう。
はい、あ、はい、はい、ぜひぜひお願いします。
はい、というわけで、今日のおそばさんとの、トーク前半戦は AI についてお話をさせていただきました。おそばさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週後半戦やりましょう。よろしくお願いします。
お願いします。